朗読をいたします。マタイの福音書16章21から24節。主の御言葉を聞きましょう。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。以上のところから先生に、それはどこからという説教題で御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
21節をもう一度お読みします。その時イエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。東京都東村山市のあるご家庭でこんなことがあったんだそうです。風邪で寝ていたお嬢さんがテレビの CM を、その CM のやり取りを聞いてました。あなたの風邪はどこから？私は喉から。私はの、鼻から。ってそういうのがあります。今でもやってますが、あの風邪の始まりが喉からという人もいれば、鼻から始まるという人もいるという、そういう風邪薬の CM です。それを聞いてお嬢さんすかさずテレビに向かって言ったそうです。私はパパから。パパの風邪が移ったということで。ただ CM とちょっと違うところがあります。それはどこから始まったのかっていうのと、誰から移されたのかということではちょっと意味が違います。でも私はパパからなんて言われると、パパもちょっと責任を感じてしまうところがあるかもしれない。風邪に限らず、それはどこから来たものなのか、どこに由来するものなのかという問いが重要になる場合があります。今朝の箇所にも、それはどこからっていう、そんな問い直しをしなければならない事柄が出てきます。今朝もここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、私たちの周りには神様から出ていない発想があるということです。私たちの周りには神様から出ていない発想というものがあるということです。今朝の箇所21節から始まってお読みいただいたんですが、21節にその時からってこう言葉で始まってます。でこういうところ読むと、じゃあどこからってこう頭が動くわけなんですが、実はマタイの福音書の16章全体は一貫して信仰のことについて語ってくれています。そんなふうに思って読むと、なるほど、あここはこういうこと、あここはこんな感じだなってことが少し 分かってきます。最初は不信仰のことが語られています。それから、薄い信仰のことが語られています。で、3番目に救われる信仰のことが出てきて、最後に使える信仰ということが書かれています。今朝お読みいただいたのはその4つ目の使える信仰という、そんな塊のお話の箇所の一部です。16章の初めのところ、1節から4節のところが不信仰ということが語られているんですが、パリサイ人とサドカイ人がイエス様を罠にはめようということで結託してやってきました。パリサイ人、サドカイ人というのは、当時のユダヤ教のグループの呼び名で、パリサイ派の人、サドカイ派の人と、こういう人たちのことをこういう言い方をしました。で、考え方が随分違っていました。主張が違ってました。その主張の違う2つのグループの人が一緒になってイエス様のところにやってきて罠にはめようってんですから、なんか魂胆があるんだろうなってこう思うところです。で、この人たちが言ったのが、あなたがメシアだという天からの印を見せていただきたい、そうしたらあなたを信じますから、で、こういうことを言いました。イエス様はこれまでも病気の人を癒したり、たくさんのまあ不思議なことをしてこられたんですが、で、そういうのではなくて、なんかこの壮大ですごいことをして見せてほしいってこういうわけです。本当はイエス様を救い主と信じるっていう、そんな気なんかないんですが、まあいろいろと難癖をつけてイエス様を責めようということです。これが4節まで。5節、16章の5節から12節の箇所は弟子たちの薄い信仰のことが語られています。イエス様6節で、パリサイ人たちやサドカイ人たちのパンダネにくれぐれも用心しなさいってこうおっしゃいました。すると弟子たちが議論を始めたって言うんです。ほら、パンを持ってくるのを忘れたからいけないんだよ、叱られたじゃないか、そんな話を始めたってこういうわけです。で、そういう話を聞いたイエス様が、いや、食べるパンのことじゃないよ、パリサイ人やサドカイ人の不信仰の影響を受けたらいけないと言っているんだってこう言ってくださいました。これが11節に出てきます。パリサイ人やサドカイ人の独特の発想がありました。考え方がありました。その影響を受けてほしくないってこうイエス様がおっしゃったところなんです。その影響のことをパンダネに例えて話をしています。パンダネは聖書の中によく出てくる例えです。私は学生の時に一番最初の時にお話をしたんですが、保育園で聖書をもらいましたが、ずっと読まなくて、きちんと読んだのが学生の頃でした。で、旧約から始まってずっと新約にも行くんですが、聖書には種を入れたパンと種を入れないパンがあるってこう書かれてました。で、その時に、そうか、イスラエルのパンには種が入ってるんだ、僕はまだ食べたことがないって、そんな風に思いました。ひまわりの種とか何か入ってんじゃないかとこう思ってました。お恥ずかしい話、真面目にそう思ってました。で、パンを作る方はご存知です。私の子供の頃はうちでパンなんてうちで作るもんじゃない、あれ買ってくるもんだ、そんなことしか分からなかったんですが、パンを作るときにはそのパンが膨らむように、今はお店でドライイーストを買ってそれを入れるんですが、昔はそんなの売ってませんから、前回作った天然酵母が含まれてこねたパン粉、その一部を取っておいて次に作るときにそれを新しいパン粉に混ぜて作るという、まあパンを膨らませる種になるからパン種とこういうふうに言ってた。それを知るようになるまでだいぶかかったんですが、で、それを知りませんでした。で、パン種は 小さくてもこねたパンの全体を膨らませる力があるということで、それで小さいんだけれど大きな影響力を持つものの例えで聖書の中で、イスラエルの文化の中で例えに使われる言葉です。良い意味でも悪い意味でも使われます。あるところは悪い意味で使われるんで、これはパンダネと言ったら悪いものなのかってこう思ったりなんかするんですが、良い意味でも悪い意味でも両方で使われます。パリサイ人のパンダネという言い方で、パリサイ人の悪い影響を受けないようにってこうおっしゃるんです。ところが弟子たちは勘違いをしまして、食べるパンのことだってこう思ったんです。それでイエス様は、食べるものがないのは確かに困るんだけれど、でもそれで仲違いする必要なんかない、神様に信頼したらいいんだから、信仰が薄いねってお話をした箇所です。信仰が薄いってのは、信仰がないとか信じてないってことではなくて、信じているんです、いるんですが、でも神様に信頼するよりも目に見える何かを当てにすることが多いという、そんな心の在り方のことを信仰が薄いってそんなふうにおっしゃっています。神様は目に見えないですし、手で触ることもできません。で、分かりにくいのは確かです。でも神様とは違う何か別のものを頼りにするという発想は、神様から出たものではないわけです。人間の発想です。23節でペテロはイエス様から、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているってこう言われてるんですが、この人のことを思っているっていうのは人間的な発想をしているということです。私も毎日いろんなことを考えています。でもその発想はどこから来たものなんだろうか、そう一度立ち止まって考えてみないといけないのではないかと思います。当たり前に考えて当たり前にそうしている事柄が、その発想ってどこから来たものなんだろうか。3つ目は16章の13節から20節に出てくるんですが、救われる信仰のことが語られています。人々は私のことを誰だと言っていますかっていう質問の後にイエス様は、じゃああなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに聞きました。するとペテロが代表して、あなたは生ける神の子キリストですってこう信仰の告白をしました。するとイエス様大変喜んで、このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父ですってこう答えました。17節です。血肉ではなくってのは、人ではなく、人が教えたものではなくてっていうことです。天におられる私の父ってのは、天の父なる神様のことです。イエス様を救い主と信じる信仰、それが救われるための信仰ということです。4つ目は今朝お読みいただいた箇所から始まるんですが、21節から28節で、神と人とに仕えるために犠牲もいとわないという仕える信仰のことが語られています。自分のために点数を稼ごうとかそういうんではなくて、自分の名誉をそれは一旦脇に置いて、神と人とのために骨折ること、それが使えるっていうことだと教えて語られています。で、そんな具合にこの16章では信仰のことがテーマになってます。で、私たちも救われる信仰というところで止まってしまわないで、使える信仰というところまでやっぱりたどり着いていきたいと思うわけです。で、今朝の21節です。その時からってこう始まってきます。 その時ってどの時かっていうと、ペテロが弟子たちを代表して、あなたは生ける神の子キリストですっていう信仰の告白をしたその時からということです。で、その時からイエス様はご自分が苦しみを受けて殺されるっていうことを語り始めます。言い換えると、これはご自分がどういう救い主なのかっていうことをもっと正確に教え始められたっていうことです。その大前提として、イエス様は確かに神様から使わされた神の御子、救い主だっていう理解と、そういう信仰をしっかりと持つっていうことが大前提だっていうことです。で、イエス様がおっしゃったのは、イエス様は多くの苦しみを受けて殺される、そういう救い主なんだっていうことです。で、さらにそれに加えて、でも3日目によみがえるからねとおっしゃいました。でもどうもその部分は弟子たちの頭には残らなかったようです。で、このイエス様の話を聞いてペテロびっくりしちゃいました。信じてここまでついてきたのに、そのイエス様が死ぬだなんて、とんでもない、それじゃダメじゃんってこう思ったわけです。それでペテロはイエス様について思ったんです。イエス様は随分弱気になっていらっしゃる、ここは一つ励ましてあげなくちゃってわけで、イエス様を脇にお呼びしていさめ始めた。いさめるってのは、目上の人に対して間違いを指摘して、こうこうこうではありませんかとこう進言をすることです。で、もちろんこれはペテロの善意から出たものです。でも実はペテロはちっとも分かっていませんでした。ペテロはイエス様を脇にお連れして言いました。イエス様、何をおっしゃる、そんなこと起こるわけないじゃありませんか。するとイエス様がおっしゃいました。下がれサタン。こう読みながら思ったんですね。そこまで言わなくてもいいんじゃないか。確かにトンチンカンのことをペテロは言ってるかもしれない。でも下がれサタンはかわいそうだな、そんなことを思いながら何度も読んだことがありました。実はイエス様がどういう救い主で、どういうふうにして救いをもたらすかということはとっても重要なポイントでした。ここが違っていたらキリスト教じゃないんです。もうずいぶん前のことなんですが、 NHK の E テレで、その頃は NHK 教育テレビってこう言ってました。私は教育テレビって今も言ってるのかと思ってましたが、今違って E テレっていう、もう何でも文字がつくのでよく分かんなくなっちゃうんですね。で、そこでですね、見てましたら東京大学比較宗教学の教授が、東京大学なんて言ったら逆立ちしちゃって入れないし、ましてやった入ったら出れないようなとこですが、で、その先生がこういう話をしてました。キリストが十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと言いました。それは、ああもうダメだ、おしまいだと言っているんです、失敗だったと言っているんですってこう解説をしてました。それを聞いて、ああこの先生分かってないなと思いました。天下の東大の先生がこんなことを言ってるんだって思いました。ここを間違えたらキリスト教じゃないっていうポイントがずれてました。一つは、イエス様が私たち罪人の身代わりになって父なる神様から処罰を受けて見捨てられてくださったっていうのがこの箇所、それが十字架のイエス様の死です。イエス様は文字通り私たちの身代わりに神様に見捨てられてくださいました。もう一つは、我が神我が神ってとこから続くこのフレーズは、旧約聖書詩編第22編に書かれているフレーズ、御言葉で、やがてこういう救い主が現れるっていうメシア予言の言葉です。イエス様は 旧約聖書のあの予言が今ここで実現したってこうおっしゃってる。この2つのことが合わさって、我が神我が神どうしてっていうこの言葉をイエス様が語っています。イエス様があの十字架の上で私たちの罪に対する処罰を身代わりに受けて死んでくださったってことは、イエス様が私たちの身代わりになって文字通り神様から父なる神様から見捨てられてくださったってことです。なので信じた人が神様から見捨てられることはもうないということです。身代わりってそういうことです。でまさにここは間違ってはならないというポイントなので、イエス様は下がれサタンだなんてきつい言い方でおっしゃった。ですから救い主は罪人の身代わりになって処罰を受ける、そうやって人を救う、そういう救い主なんだ私はっていう、そういう話をイエス様はし始めるわけです。ですからその教えは神様から出たもので、人から出たものではないってこうおっしゃる。ここはとても大事な部分なので、悪魔の攻撃もこの一点に向けられています。また4章の荒野の誘惑の箇所で悪魔がサタンが攻撃しているのはそこの部分になります。下がれサタンってこうイエス様からペテロは言われたってことは、この時ペテロはサタンになったのか、そういうことじゃありません。この時のペテロのように考えたのでは、それではサタン悪魔の思うツボだってこういうわけです。ペテロの発想は神から出たものではなくて、神様の意図を理解しない人間的な発想です。それは悪魔が喜ぶだけです。私たちはその発想はどこからとこう問い、それは神様の思いに沿っているのかどうか、それとも単なるに自分の思いでしかないのかということを問い直す必要があるのだと思います。さあ今朝お話をする第二のことは、苦しむことは敗北の印だという考えは人間的発想だっていうことです。苦しむことは敗北の印だって私たちは考えやすいんですが、そういうのは人間的な発想かもしれません。ペテロが弟子たちを代表して、あなたは生ける神の子キリストですというこういう信仰告白をしたので、イエス様はその時からご自分がどういう救い主なのかということをもっとずっと正確に教え始めました。イエス様は武力でローマ軍と戦ってユダヤに自由をもたらすという、そういう救い主じゃないんです。当時のユダヤの人たちはそういう救い主を期待してましたし、そういう救い主が来たんだと思ってました。ですからダビデの子よなんて言い方をよくするんですが、ダビデの子っていう言い方でもって当時のユダヤ人はどういう救い主をイメージしていたかというと、ローマと戦ってくれる、武器を取って立ち上がってくれる、そんなふうに考えていました。ですからイエス様はご自分のことをダビデの子っていう言い方をしないで、人の子ってそんな言い方でご自分のことを表現していました。イエス様はどういう救い主なのかっていうと、私たちの罪に対する処罰を身代わりに受けて死んで、そうやって罪の贖いを成し遂げて、罪の許しを実現して人を自由にする、解放する、そういう救い主です。そうやって神と人との交わりを回復する救い主です。それは人間的な発想ではなかなか理解しにくいことです。それで弟子たちがイエス様のことを神の子キリストとこうはっきりと告白できるところまでたどり着いた時に、初めて次のステップ、つまりイエス様はご自分の命を差し出して そうやって人を救い主なんだっていうことを語り始めたということなんです。イースターの時に歌う賛美の中に新聖歌123番っていうのがあります。新聖歌123と覚えればいいんですが、その123番の2節にこういう歌詞があります。死にて死に勝ちハレリア、本当はメロディーつけるといいんですが、ちょっと恥ずかしいのでやめません。死にて死に勝ちハレリア、イエス様はご自分が死ぬことによって死に打ち勝たれたって歌ってるところです。でもそれを読みながら、いや死んだら死に勝てないでしょう、死んだら負けでしょっていうのが普通の人間的発想です。ですからここは逆説的です。イエス様はご自分が死ぬことによって死を滅ぼしてくださったってこう語っているところです。そしてその後にこう続きます。生きて命を人にぞ保う、保うって与えるってことですが、生きて命を人にぞ保う、死んだだけではなくて復活してくださって、そうやって私たちに命を与えてくださったってこう歌っているところです。死んで死に勝つってのは人間の頭にはちょっと浮かんできにくい発想で、神様のしてくださったことは人の心に浮かんでくるようなものではないということが多いということなんです。それで第一コリント2章にこういう御言葉があります。9章ですが、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを神を愛する者たちに備えてくださった。第一コリント2章の9節です。我々が思いつかないようなものを与えてくださって、思いつかないようなことをなさるものだって言うんです。救い主イエス様が私たちの身代わりに苦しみを通らなければなりませんでした。ですから私たちが経験する苦しみって、私たちが神様から見捨てられた証拠なんかじゃないんです。苦しみは悪魔から来るんだ、だから苦しんでいるあなたは悪魔の手の中にいるんじゃないかなんて、そんな考えに惑わされたらいけないと思います。それこそその発想はどこから、私はパパかな、そういうことは言ってある若者が、僕は立派な桃を作るぞって一念発起して桃の木の栽培を始めました。知恵を尽くして、まあ、それはそれは一生懸命働いていろんな工夫をしました。でその甲斐あって桃の木が成長して立派に育って、ある年いっぱいの花が咲いた。ってことはいっぱい実がなるだろうなってわけです。このまま順調にいけばたくさんの実がなるわけだ、なるはずだとこう思いました。ところがある時予想に反して霜が降りました。いやこのままでは全滅だって慌てました。で結局桃はダメでした。それで彼は次の日曜日教会には行きませんでした。その次の日曜日の教会に行きませんでした。その次も、その次も、そのまた次も行きませんでした。教会の牧師さんが心配して彼を訪ねてきました。どうしました？先生、僕はもう教会に行きません。だってそうでしょ、僕は大事に育てた桃の木を霜から守ってくれない神様を礼拝なんかできません。って言いました。牧師さんは黙ってました。そしてやがてゆっくりこう言ったそうです。神様はね、桃の木も大事だけれど、それよりも君のことをもっとずっと大事だと思ってる。神様はね、霜が降りないで桃の栽培がこのままうまくいってしまったら、君をもっと素晴らしい人間に作ることができないと思われたんではないかと私は思うんだって言ったんだそうです。 このまま何もかも言ってしまったら、将来有望なこの青年は慢心してダメになってしまう。神様はきっとそうお考えになったんじゃないのかって、そう言いたかった。苦しみって嬉しいことではありません。できれば一つもない方がいいと思ってます。でも苦しむことは決して私たちを神様が愛していないことの証拠なんかじゃない。これだけは我々やっぱり心に留めておかなきゃいけないんだと思うんです。さあ、今朝お話しする第三のことは、大事なことは私たちのわがままを温存することではなくて、神様に従う道を選び取ることです。それが使える信仰ということなんだと思います。私たちのわがままを温存するではなくて、私の思いを一旦脇に置いて神様に従う道を選び取っていくという歩み方。イエス様が弟子たちに願ったのは、自分のために良いものを手に入れるという、そこで止まってしまう信仰ではなくて、あなたにはこう生きてほしいと神様が言われたら、悩みながらも使える信仰を分かりましたって、それを引き受ける人、互いのために重荷を負い合う、そういう歩み方をしてほしい、そういうことだったのだと思います。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て私についてきなさいっていうのは、そういうことです。で、自分を捨てるっていう言葉ですが、これを誤解されることがあります。これ捨てちゃうんじゃないんです。自分をダメにしちゃうことじゃないんです。自分の思いを一旦脇に置いて、いろんな正義感、いろんな不正を見るときに、いやーこれはもうダメだよなと思う、正義感がワクワクと湧いてくる、そのときに私たちって自分の正義感でぶつかっちゃうことがあります。誰だかが正義って人の人数分あるって、そんなことを言った人がいました。みんなそれぞれ自分の中に正義感があって、これだよなっていう、で別のところでも僕はこう思うって、しかもそれが一致しないっていうことが随分あったりなんかします。正義感ってとてもいいものなんですが、人それぞれに正義感を持つことがありえます。なのでその正義感を振りかざすっていう前に、一旦それを置いてみる、それも大切なことなんだろうって思います。犠牲も覚悟する、自分の義を神様の手に預けてしまう、そんなことも時には必要なことがあるかもしれません。自己満足型の人間ではなくて、自分の思いを一旦脇に置いて、神様を愛するからこそ互いの重荷を追い合う、そんな歩み方、試してみることは大事ではないかと思います。イタリア歌劇のテナー歌手で、エンリコ・カルーソという人がいました。で、この人の座右の銘があるんだそうで、こんなことでした。人が意味ある人生を送るためには苦しむこともまた必要だ。人が意味ある人生を送るためには苦しむこともまた必要だ。これがクルーソーの座右の銘だったそうです。で、この方は随分苦労をした人なんだそうです。でもオペラの優れたテナーの歌手になりました。でもただ歌が上手いというだけのことではなかったようで、当時の音楽評論家の書いたものを読むと、彼の歌を聴いていると、あなたは愛されていると語りかけられているように聞こえる。しかもただ歌だけのことではなく、彼自身が思いやりの人なのだって、こう音楽評論家が言ったのだそうです。エンリコ・カルーソはいろんな苦しいところを通って人の悲しみが分かる人になったということなんです。 で、それは多分我々お互いにも当てはまることではないかと思います。避けることができない苦しみってあります。でもそれは決して神様が私たちを愛していないという証拠なんかじゃありません。そこを通って神様は私たちを成熟した人間にしてくださいます。どんなに苦しいことがあっても神様に見捨てられているってことはありません。だってイエス様が身代わりに、私たちの身代わりになって神様に見捨てられてくださったからです。恐れないで神様を見上げて前へ進んでいきたいと思っています。一言お祈りします。天のお父様、イエス様はただ大変な力を持って強い方であるということだけではなくて、ご自分の命を差し出してそうやって私たちを救う救い主であったということ、私たちの頭は、小さな頭はなかなか受け取ることのできないことでしたが、でもそういう救い主であることを発見して感謝をしています。私たちの身代わりになってあの十字架の上で見捨てられてくださったこと、神様どうぞあなたにあって私たちが強められながら支えられながら歩んでいくものであらしてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。